皆さんこんにちは。 EFT Japan Tune さんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍 The Moses Code に関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT Japan インストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は、心の満足のために思考と感情に取り組むというテーマでお送りいたします。
はい、今日はですね、はい、まあ、心の取り組みについてっていうことなんですけれども、はい、その中でもやっぱり思考と感情の両方が大事だよね、はい、ということをですね、はい、ちょっと考えていきたいなと思ってるんですね。というのがですね、まあ、ちょっと一つきっかけがありまして、
はい、
EFT Japan では毎月名古屋の練習会を開催しておりまして、
はい、
で、私もね、こう、毎月、名古屋の方にこう行かせていただいてるんですけれども、はい、そこで、まあ、ある方からの経験談っていうかね、体験談を、まあ、先月いっぱいどうでしたみたいな話をした時に、そのある話が出てきて、
はい、
で、ちょっとその方にも、まあ、了解を取っているので、ここでお伝えしようと思うんですけれども、はい、どういうことかっていうと、とても苦手な人がいたと。もう、叶わんな、みたいな感じの人がいたと。
はい。
うん、で、まあ、EFT もその方に、との関わりの中で言ってもやったと。なので、そんな感情が、こう、わーっと出るみたいなことはもう、あまりないと。ただ、なかなかその、本当はもう、離れたいな、あまり関わりになりたくないなと思ってるんだけど、その関わりがなかなか切れなくて、やっぱりその、まあ、関わるために嫌な思いをしてくるみたいなのがあったと。まあ、そういう、こう、ね、その、ある人との関わりがあった。で、そうしてる中で、あるワークに参加したと。その、はい、方がね、その練習会に来られてた方が、で、その相手の人 A さんとしましょう、
はい、
で、 A さんとのことをその自分のワークの中で取り上げたと、で、そのワークはどういうワークかというと、自分に質問をしていくことでいろんなこう発見をしましょうというようなワークだったんだって言って、で、そのワークにね参加されて、で、 A さんとのことをいろいろ考えて、で、自分にこういろんな質問をしていったと、で、そうしていくうちいろんな質問を繰り返していくうちに、その自分が A さんのここが嫌だなぁって思ってたことが、実は数年前私はそれをしてたよね。
あ、
彼女と一緒だったんだっていうことに気づいたと。で、それに気づいた時に、ああ、そうだったのか。で、だからそれは、あ、もしかするとまだ私の中にあったのかなとか、なんかわかんないんですけど、それに気がついたところ、すごくなんかもう、なんかそのことがバカらしくなって笑えてくるぐらいになったと。で、ね、まあお休みの間にそういうこうワークに参加されて、で、お仕事場に平日にか来てね、平日で仕事場に行ったと。で、その人と関わることが、もう間違いなく関わるっていう、その打ち合わせに行ったところ、全くと言っていいほど接点がなくなってしまった。みたいな話をね、はい、ちょっとシェアしてくれはって。はい、で、ああ、そうなんだって言って、そこでね、すごく、それが大事だなと思ったんですよ。なんでかっていうと、その方は感情をある程度ケアしてたんですね。そうなんですけれども、なかなかこう、もう、これで満足。自分のもう、この上なく満足だという状態にならなかったわけです。でも、それに対して、感情に取り組んだこと、プラス、自分の考え方。に取り組むようなワークをした結果、非常に大きな気づきがあって、そこで本当に満足のいく、その現実が得られた、ということなんですよね。で、こういうふうにですね、思考と感情、我々の考え方と、その感じ方、感じている感情の両方に取り組むっていうことが、実際その心の満足を得るためには、やっぱり重要になってくるわけなんですよね。で、まあ、思考と感情の両方に取り組むという点で、どういう取り組み方をするかっていうと、
はい、
まあ、感情というのは傷つくわけですね。
ね、
感情は傷ができるわけです。なので、感情は癒すんですね。で、思考っていうのは歪むんですね。ちゃんとこう、まっすぐ、あるがままに見れなくなるわけなので、思考の歪みっていうのは、整えてあげる。思考の歪みを修正してあげるっていうことが必要になってくるわけです。で、いろんな心理療法があるんですけれども、まあ、ぶっちゃけで言うと、心理療法で突き詰めていくと、感情の傷を癒すか、思考の歪みを修正するかのどっちかなんですよね。 大概。そのどっちかを狙ってるわけですね。で、思考の歪みを、こう整えていくっていうのは、思考の歪みが整うとどういうことが起こるかっていうと、気づきが得られるんですね。
ああ、なるほど。
あ、そうやったんや。
はいはい。
例えばなんですけど、無意識的に自分は、すべて世界中のあらゆる人に愛されてなきゃいけない。みたいな考えが無意識的にあるとします。
はい。
で、さらなので、いろんな人の顔色を伺って頑張るわけですね。
うんうんうんうん、
でもすごくそれ辛くなる。
そう
です
ね。
で、自分が否定されたと思ったら、すごくこう、傷つく、
うん。
みたいな時に、はい、それってじゃあ、そういうふうに考えてるんだっていうのに気づくと、はい、あ、私って、みんなに好かれようってしてたわ。
うん、
とか、あるいはもっと言うと、うん、そのみんなって一体誰だろう
世界中の
とか、それって本当に世界中のみんななん、うん、とか、あるいはですね、好かれるって具体的にどういうこと、
うんうん、
っていうことを考えると、あれ好かれるっていうことじゃなくて、うん、嫌な目で見られないっていうことだったわ、実は。みたいな気づきとかね。みんなって言ってたけど、
うん、
実はあの人とあの人とあの人とあの人だったわ。
うんうんうん、
っていう気づきとかね。うん、その、あ、そうだ、そうじゃなかったんだ、こうだったんだっていう気づきを得るっていうのが、うん、まあ、その思考を整えるっていう時に起こってくる、うん、まあ、大きな、結果なわけですね、うんはい。で、それに比べて、その感情の傷を癒すっていうのは、
はい、
本当になんかね、心がこう溶けるような感じとか、そういう安堵感を得るとかね、
うん、
そういうこう、例えばある、そうですね、涙わーっと流れて感情を解放できるとか、
はいはい、
そういうこう、なんていうんでしょうね、気づきとはまた違う作用なわけですね、
うんうん。
で、一般的にその感情を癒すということを狙った、そのいろんな療法、心理療法っていうのは、うんうん、大体ですね、言葉はあんまり使わないんですね。
はい、
例えば、音楽で癒そうとか、
はい
は
い
は
い、
あるいは絵を描いて癒そうとか、
うんうんうん、
あるいはですね、動物たちと触れる。例えばペットに触れるとか、
うん、
あるいは、イルカに触れるとかね。
うんうんうんうん、
そういう、どっちか言うと、非言語の刺激を得ることで、
うん、
その心の傷をもう解消していこうよ、
うんうん。
心ね、感情的な痛みを解消していこうよという取り組みをしていくわけです。
は
い、で、それに比較して、
うん、
その気づきを得る、思考の方に働きかける、
はい、
そのワーク、療法っていう治療、
うんうん、
治療法っていうのは、
うん、
言葉をね、結構たくさん使うんですよ。
うんうんうん、
例えば、いろんな質問をして、
うん
その隠れた思考をあぶり出す、
うんうんうん。
ね。その、みんなに好かれなきゃいけないと思う、そのみんなって誰、
うんうんうん、
みたいな質問を言葉でするわけですね、
うんうん、
しかも、
うん。
なので、言葉を使うことによって、まあ、考え方って実際言葉なので、
うんうん、
言葉で表現できるわけなので、
はい、
自然ってやっぱ言葉での表現とか、
はい
言葉での取り組みが多くなってくるわけですね。で、最近で言うと、
うん
その言葉を使った、
うん
質問を使ったテクニックの一つとして、
はいうんうん
例えばセドナメソッドっていうやつとか、あるいはですね、バイロン・ケイティさんがされてるザ・ワークっていうね、
はい、
その手法ですとか、っていうのがあって、それは非常にシンプルな質問を自分に問いかけていくことで、自分の無意識にある思考の歪み、みたいなものを見つけていこう。というワークなんですね、
うんうん
うん。で、それはそれで非常に強力なんですね。
はいはい、
で、まあ、それがどういうところから言えるかっていうと、
うん、
思考に取り組むってね、実はすっごい長い歴史があるんですよ。
うん、
例えば、もう中国の古くからもありますね。
うん
禅の、
うんうん、
お師匠さんが、弟子にね、
は
い、いろいろ質問をするわけです。
うんうん、
例えば、
うん
そうですね。人がいない。
うん
森の中で木が倒れたんだ。さあ、その時に木が倒れた音はするかねどうかねとかね。あるいは、拍手をするのに、片手でやるにはどうするかね、
うん、
とかね、
はいはいはい。
そういう質問をすることで、
うん、
その弟子の先入観とか、
うん、
その物の見方の狭さとかね。
うんうんうん、
そういうのをこう、洗い出して、
うん
その見方を広げていくとか、
うんうんうん、
その、弟子はそれについて考えるわけです。考える中で、うんうん、あ、自分はこんな風な先入観を持ってたわ、とかね、
うんうんうん。
こんな風に視野が狭かったんだ、とか、
うんうん、
お師匠さんに、それはこういうことだよ、って言われた時に、
うんうん、
あ、そうなんだ、っ って気づきが得られるわけですね。うんうんうん、それで、はって気づく、うん。まさしく思考がそれで目が開くというかね、うん、思考が開くわけです。
うん、
で、まあ禅と言ったら大受けさかもしれないんですけれども、もっとね、わかりやすいところで言うと、
うん、
とんちの一休さん。
はいはい。
ね、
うんうん、
この橋渡るべからず。
ああ、はい、ありましたね。
あ、端っこじゃダメだったらダメなのか、うん、じゃあ真ん中を渡ろうかっていうのは、
うん、
橋というその、言語的な壁を乗り越えたわけですね、
はい、
あれはね。パーンと。
うん、
それで、おおという気づきが得られるわけです。
うんうんはいはい、
そういうように、うん、思考への取り組みってね、かなりやっぱり重要だし、
はい、
面白いし、強力なんで、うん、非常に長い歴史があるわけなんですね。
はい、
なので、これはこれでやっぱ非常に面白い、
うん。
で、そうなんですけれども、やっぱりね、感情への取り組みはやっぱ重要なわけです。
うん、
で、なんでかっていうと、はい、思考の取り組みは非常に重要だし、
はい、
効果的なんですけれども、
はい、
感情が、もうすごく傷ついて、
うん、
例えばすごい怖い、
うん、
怖さを感じてるとかね、
うんうん、
あるいは怒りで我を忘れるようになってるとか、
うん、
あるいは悲しみにドーンと沈み込んでる時なんていうのは、
うんうん、
自分の考え方を見ようとか、
うん、
あるいは視野を広げるために、ね、気づきを得るために何らかの本を読もうみたいな気持ちになれないわけですね。
うんうん、そうですね。
そもそも。
うん、
なので、うん、それってやっぱりね、感情に取り組むっていうことやっぱ重要なわけです。
うん、
で、じゃあ感情に取り組むとして、例えば、うん、まあ、EFT も感情に取り組むツールの一つと言えるかなと思うんですね。
はい、
で EFT は、体への刺激、プラスやっぱ言葉をたくさん使っていくので、
うんうん、
そういったのはね、EFT は思考と感情の、まあ、ハイブリッドというか、両方に働きかけるツールというふうに考えてもいいわけですけれども、はい、でも、やっぱりメインのデザイン、ツールがデザインされた目的としては、感情を解放しましょう。っていうところに特化してるわけですね。
うんうん
うんなんで、まあ、例えば EFT を使って感情に解放を解消するということもできるわけですけれども、はい、ついに我ら陥りがちなのが、
うん、
このツールで、何とかしなきゃ、って思っちゃうんですね。
はい、
例えば EFT だったら、
はい、
EFT で何とかせな、とか、例えば、セドのメソッドを使うとしたら、はい、セドのメソッドで、何とかせなあかん、みたいな風な、なんかそのツールが、なんとかしてくれるみたいなね、
うんうん。
無意識的になんかそういうことを考えてしまうところがあって。なので、EFT を使うとしたら、EFT でもうこの感情をゼロにせなあかんね。
はい、
って思うこともあるわけですね。うんうん、陥りがちなんで、そういう感じ、そういう思考にね。
はい、
でも、例えば、EFT で、ね、思考をゼロにしなくても、最初にお話しした方のように、
はい、
ある程度、感情が下がったと、
うんうんうん。
で、その余裕ができたおかげで、別のワークに参加することもできたわけですね。
うんうんうんうん、
なので、ゼロにならないかもしれないんだけど、
はい、
心の余裕を生み出すために、EFT を使うみたいなのも、非常に立派なやり方なわけです。
はい
はい、我々はついついですね、その、これかあれかみたいなふうに思っちゃうところがあるんですね。
うんうんうんうん、
でも、実際は、ナイフとフォークっていうのは、それに特化した役割があるわけです。
うんうん
ね、ナイフだけでもあかんし、フォークだけでもあかんわけです。
うんうんうん、
このフォークで肉が切れへんからって、このフォークあかんわって、フォークじゃなくて、それは、ツールの使い方の選択がミスったわけなわけですね。
はいはいはいはい、
なので、そのフォーク自体が悪いわけじゃなくて、
うんうん、
それうまく使いこなせなかった。
うん
う
ん、
そういうこと、うまく使いこなせばいいだけの話なわけなので、
はいはい、
そういった意味ではですね、その、このツールはどういうふうな、デザイン、目的でデザインされてるんだろう。
うんうん、
思考だろうか、感情だろうか、っていうところで、
うんうん、
その、例えば、あ、今自分は、やっぱ気づきが足りないのかな、とか、
うん
う
ん、
あれ今感情がね、もう煮えたってしょうがなくなってるな、っていう時に、それに応じた道具を使えば、いいわけなんですよね。うん
はい、
なので、やっぱり、我々は自分がのためにツールを使うわけであって、
うんうんうん、
ツールに使われる必要はないわけですね。
うんうんうん、
なので、やはりですね、そのツールの、目的、に応じた、自分なりのその選択、
はい
ね。自分の状態によってツールをこうチョイスしていく、
うんうん、
みたいなことができると、
うん、
まあもうちょっとね、こう日常が楽にというか、
はい、
暮らしていけるんじゃないかなということをちょっと思ったわけですね。
はい、なるほど。なんかでもね、
うん、
私もそうなんですけど、
うん、
EFT をしてて、
うんうん、
感情的なものはなくなるんですよ。
うんうんうんうん、
なんか嫌だなとか、
うんうん
でも、思考で、じゃあ、次はどうしたらいいのとか、
うんうん、
どう整理したらいいの ていうのが、止まってしまう時ってあるんですよね。
うん、ありますよね、
うん。
で、それってね、もしかすると、例えば、やり方がわからない。
はい。
っていうことであれば、
うん、
ね、それはセラピーの領域じゃなくて、コンサルティングの領域かもしれないんですよ。こうやったらいいよ。
そうですね。
っていうね。
はい。
だから、その、やっぱね、あなたがどこで迷ってますかによって、ど
う
が違うわけなんですよ。
うんうんうん、
で、例えばもう考え方の整理の仕方がわからないっていうのであれば、いろんな人に話をしてみるっていうのも整理するやり方なわけですね。で、例えば本を読んでみるとかね。
はい、
気づきって、自分の中から湧き上がってくることもあれば、外からね、外の他の人の考え方を知って気づくということもあるわけです。
うんうん、
なので、そういったのはやっぱり自分がこう、動かなければならないわけなので、
うんうんうん、
そういう点ではね、その、まあ、繰り返しになっちゃうんですけれども、うん、まずはやっぱ感情をケアして、
うんうん、
でちょっと心に余裕を作って、
うん、
で、心に余裕がちょっとでもいい。例えばね、もう本当に、ただ10点満点の感情の傷が8になっただけだかもしれない。でもそこで2の余裕が生まれたわけです。
うんうん、
そうするならば、その余裕の分で本を読んでみようとか、ちょっと他の人に聞いてもらおうとかね。
うんうん、
あるいは、もうどうしていいかわからないっていうのであれば、その、ちょっと気持ちの余裕を作った時点で、
うんうん、
あ、これはやっぱり、もっと具体的な専門家のアドバイスがいるよね。とかね、これはもうコンサルティングの領域だよね、とか。
うんうん、
まあ、誰かに話を聞いてもらうともそうかもしれませんが、はい、やっぱそこで、自分が主体として、何をすべきかを選んでいくんですよ。
うんうんうん
うん、で、それを選ぶにあたっての、指針の一つとして、これは感情の問題なのか、
うん、
あるいは思考の問題なのか、
うん、
あるいはやり方がわからない行動の問題なのか、っていうのを知っておくと、三つの軸のどれかっていうのを知っておくと、非常にやっぱ有効な働き方を自分で選んでいくことができるんですね。まあ、ということもありましてですね、ツールに使われてしまうのではなくて、私がツールを使うのよ。ね、そのためにはちょっと冷静さを取り戻す必要があるよねっていうんだったら、例えば EFT なんかね。
はい、
いうのは、最後に EFT の宣伝みたいになってあれなんですけれども。
はい、
EFT なかなかやっぱり便利だなと思います。
そうですね、
で、EFT で、問題を
す
べて解決しなきゃいけないのかって言うとそうではないわけです。EFT も道具の一つなわけであって。それってですね、やっぱりその、ね、自分の状態に応じた道具を、自分で選んでいく。ということで、ね、心の満足というところに、ちょっとでも近づいていただければ嬉しいな、ということで、
はい、
今日はですね、思考と感情、ね、両方ケアしていくということでお伝えしてまいりました。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からのご感想や体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com、themosescode.jp@gmail.com、までぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、
はい、
来週のお知らせなんですけれども、
はい、
来週はちょっとお休みをいただこうと思っております。
はい、
なぜかというと、
はい、
北原さんがですね、
はい、
ちょっと早い夏休みでご旅行に、
はい、はい、すいません。
楽しみですね。
はい、
どちらでしたっけ？
シアトルまでちょっと。
なんでそんなにこう申し訳なさげなんですか？
いや申し訳ないなと思って私のでお休みさしてね、いただくのはね。
そうなんですか？
いやいや、一人でやっていただいても、私のね、ファンの方にね、申し訳ないなと。
ああ、それはそうかもだからですね。
いるんでしょうか？
はい。自分で言って自分で落とすみたいなところですね。
はい。失礼いたしました。
ということで、来週はですね、一旦お休みいただきまして、
はい、
その次はおそらくまた何かのプログラムができるかなと思います。で、
はい、
もしかすると、EFT Japan のブレンダさんとね、
はい、
今翻訳してるあの論文の
EFT ですね。
はい。の論文についてちょっとお伝えしたり、はい、っていうこともできるかなみたいなことをちょっとぼんやりと計画しております。
はい、
ね、暑くなってまいりましたけれども、皆様お元気にお過ごしいただきたい、
はい、
ければと思います、
はい。
はい。お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。